This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女
女女。女
ババボシムロナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。先日私はビッグカメラにね行った時に、1階にねビッグカメラっていっぱいテレビがあるんですよ。もうね最近のテレビすごい大きいじゃん。畳30分ぐらいテレビとかさバーって並んでる時にちょっとね空気が変だったの。全部安倍の顔、安倍、全部安倍でね、その核、北朝鮮の核問題についてのまあ制裁措置について語ってるわけですよ。うっていうのもあるんだけども、もっと怖かったのはテレビの前にねすっごい真剣な顔した人たちがずっと並んでるのよ。この前はさ、この前というかずいぶん前に夏にあのビッグカメラ行った時にも同じような状況があって、それはさもうみんなハンカチ王子に夢中でふわーってテレビの前でうわーって盛り上がってたの。それが今ねテレビの前でさ、ビッグカメラってもうずっとすごくうるさい音楽が流れたりするのに、なんか静けさが漂ってるわけよ。なんでかってみんなすっごい真剣に安倍の顔を見てるから。とっても怖かったですよ。何かが起きるというか、私はもし将来戦争が起きるとかそういう時になった時に、なんかこの空気を思い出すんだろうなっていうぐらいにすごく象徴的な静けさと怖さは満ちていました。あんなビッグカメラ行ったの初めて。しかし本当ね、どうなっていくんでしょうという感じがします。いろんなニュースとか見てると、やっぱ国っていうことが、なんて言うんだろう、今までさ何もなかったその地球ってところにどんどん国のライン線がねブワーって浮き出てきて、私日本人っていうような気持ちにさせられるし、ね、国会中継とか見てるとなんかもう気持ち悪いのよね。自民党の親父とかがさ質問するじゃない。でやはり美しい国日本とかさ、もうなんかスローガンのようにねどんどんどんどん言っていたりとかしていて、そして北朝鮮こんなことになってしまい、まるで何かさ自分たちの日本を守るためにあいつをやっつけなければっていうのはね気みたいなものが高まっているような怖さもあります。しかし北朝鮮もどうなっちゃうのかしらねというのは皆さんも気になりませんか。大体さ、ああやって追い詰められていくとさ、人間ね、個人でもそうだけど、爆発するか自分傷つけるか、すくすく成長できないじゃないですか。で北朝鮮という国がどうなっていくのか、そんなことも心配になりながら、なんでこんな時期に安倍が総理大臣なんだろうという、あの安倍というたくさんの画面を思い出しながら、なんとなく時代の変化と恐怖を感じる今日この頃です。そんな時にマンコ持ちがマンコのためにやらなきゃね、そんな気持ちになるような、今日もババボシ最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
さてここでニュースを紹介します。今日はこの世の中生きづらいという声が聞こえてきそうなニュースです。おちおちタバコも買えません。タバコの自販機の前で60歳と70歳の男性が殴り合いの喧嘩になり、70歳の男性が殺害されるという事件がありました。タバコを買うのが遅いと言われ口論になった末の事件だそうです。60歳の男はタバコを買っていた70歳の男は後ろに並んで、おい遅いぞと言ったことがきっかけになって、まあ、口論になって殴って倒したら脳梗塞、くも膜下出血で亡くなっちゃったそうなんですけれども、でもさこれ想像をすごくできる事件よね。私もねこの間ね切符買ってたらね後ろでチッとか言われてチッチよチッ。今までの人生でさ、でも多分チッって言われたことない人いる？いないんじゃないかと思う。痴漢に遭ったことのない女の率とチッと言われたことのない人の率ってのは同じぐらいにかなり確率が高くいるんじゃないかと思う。痴漢に遭ったことのある女の率とだよ、 痴漢ね、痴と言われることのある率、ね、電車で鳴ってると、まあ、そういうことによく合うんじゃないかと思うんですけれども、なんで痴って言うかなと思って、私も思わず飛びかかりそうになりますよね。痴って言われたら痴って返そうかと思うけども、なんかさ、後ろの人に目をはけなくて やんなきゃとか言って焦ってる結構年配の女の人とか見ると気の毒だなっていう気がしますよね。もう一緒にゆっくりやろうよとか思いながら、チッ。でもそのね、チッって言ったのがさ、私と同世代ぐらいの女の人だったのよ。なんか親父にチッって言われると、なんだこれやろって言って、なんかかかりたくなるんだけども、女の人がチッっていうのを聞くと、なんとなくその悲しい気持ちになるのはなんでかな、なんてことを思ったりしました。さて、払わないと財産を差し押さえるぞと言っているのは NHK。 受信料を支払わない利用者に法的督促を出すと NHK が発表しました。反対意見が大きい中、督促処置を決定した NHK ですが、今回は未払いを続ける19万件の家があるのね。そこから700件を抽出して、訪問で平均 4.3 回、電話で3回、文書送付で 2.5 回催促しても応じなかった48件の家に督促を送るそうです。簡易裁判所とかにね、持ってかれちゃうらしいんですけど、怖いよこれ。最終的には財産差し押さえとかもあるらしいし、しかもね、2年間とか3年間とか払ってないうちが多いわけじゃないですか。そうすると貯まってるお金が12万とか13万とかね、結構大きいな額なわけですよ。それいきなり払えって言ったって無理よね。もしかしたらこの19万件のうち48件のうちに自分が入ったかもしれないって人多くないですかね。で、私もそうよって言ったらなんか来るんじゃないかと思って怖くてさ、今言ってどうしようとか思ってますけど、恐ろしい NHK だけど、そんな NHK に、放送命令というのが法務省からね出そうなということも今週のニュースにありました。まあ、北朝鮮の拉致問題を重点的に取り上げましょうというようなことを、まあ、言ってるらしいんですけれども、恐ろしいですね。といえばさ、安倍首相はさ、まあ総理大臣になる前に従軍慰安婦の裁判をやった時の戦争ね、戦犯裁判をね、民間でやった時に対して、まあ、放送が偏ってると言って圧力をかけて放送内容を変えさせたというような、まあ、疑惑、まあ、ほとんど事実だよね。そういうスキャンダルがあったけども、NHK ね、この人すごい力入れて本当に自分のものというふうに思ってるのではないかというような怖い感じがします。さて、そんな安倍首相が最重要課題とするのが教育改革。子どもは生きづらいと思わず言いたくなるような、そんな教育再生会議のメンバーが発表されました。顔ぶれはですね、演出家の浅利啓太、小谷美香子、あのあれだよね、フィギュアスケートじゃなくてシンクロの小谷さん、そしてヤンキー先生としておなじみのなんか、ね、俺も悪かったとか義家っていうの、そのさ、お兄さん、あれ私と同い年なんだってね、なんかもうおっさんだよね。そういう人たちが、まあ、出てきて、あれだよね、結局文でもちょっと分かんないな、浅利啓太とか小谷美香子とか、なんかまあこういう人もいますよという顔ぶら揃えてるけども、安倍首相がやることに対しての恐怖と、なんて言うんだろう、疑念がもういっぱいある中では、どんな国になるのかというのがね、分かんないね。でも私が最近思うのは、今もし子供だったら、今ね、私が小学校3、4年生とかさ、5、6年生とかでだったらば、で国家とか愛する国とか美しい国とか言われて、日本のことすごく好きっていう風になるのかな、どうなんでしょうね。すごく疑問そこら辺。私の小学校は、この放送でも何度も言ってるんですけども、すっごい右翼ティックなね、右翼ティックな感じの学校だったんですよ。毎日毎日、まだ国家でもないよ、国旗でもないよ、日の丸掲揚でも、その私の、ね、住んでた町の、なんていうの、市の旗とかさ、千葉県だったの、千葉県の旗とか学校の旗っての全部さ掲揚してさ、その掲揚してる間何をするかっていうと、着替えをしてようが、トイレにいようが、それこそマラソンしてね、グラウンドで走ってようが、ピチッと止まって旗の方を向いて、あれだよ、トイレの中ででも手洗って、手をやめて、旗の方、見えない旗の方を向き、黙祷するの3分間ぐらい。ちょっとおかしいね。着替えてる間もそうよ、着替えてる間も着替えを止めてね、教育系しなくて見なきゃいけないのよ。そうしないと 学級会の最後の授業の時、最後の会の時に、あの先生みのりちゃんが黙祷してませんでしたとか言われちゃうんですよ。そんなぐらいにすごくその愛国心教育を私は受けたんですけども、でもまあこんなになっちゃうわけじゃない。どこら辺までどういうふうに影響があるのかっていうのは私ちょっと分かんないんですけども、皆さんはどんな教育を受けてどんなふうに日本を好きになり、どんなふうに日本を嫌いになってますか。さて次のニュースは、おちおち警察にも行けません。岐阜県警の男性警官3人が交通事故で関わった女性や女性部下に何度も電話やメールをするなどとしたセクハラ行為を行って減給などの処分を受けました。というかさ、減給だけかよっていう感じしませんかねえ。減給だけなの、なんで辞めさせないのこんな男たち。そして親父たちは生きやすいのでしょうか、てか生きやすいのでしょうがって感じよね。 NTT グループの企業がちょいワル親父に関するイメージ調査を行い、その結果を発表しました。女性にちょいワル親父のイメージを聞いた質問では、雑誌の中にしかいない仮想の人が第1位、憧れの大人、ただの親父というのが同率2位となりました。この親父たちが自分たちのイメージとするのは、サングラスかけてちょっとかっこよくてダーツかなんかやるってイメージが出来上がったそうなんですよ。でも女性に聞くと、実はただの親父っていうさ、すごく冷静な答えが、まあ、第2位ということで、ちょっとホッとするような、この中ではかなり明るい類のニュースなのではないでしょうか。まあね、ちょっと暗いことも多いし、どうなっていくのっていうの不安感が、とか本当にぐーっと波は変わってるような感じしますものね。特にその今週は国会中継がまあたくさんあって見ていたんですけども、福島みずほさんのね、質問がすごかったですよ。福島さんさ、もう社民党人がいないから本当に限られた時間でしか質問できないんですよね。だからなんて言うんだろう、担当直に安倍さん、ごめんなさい、正確に覚えてるわけではないけど、こんなこと言いましたよ。安倍さん、あなたは従軍慰安婦に関しての意見を変えたんですか、 前の意見は間違ってたんですか、イエスかノーで答えなさいみたいなこと。でそうすると、安倍さんはさ、のらりくらりと言うわけよ。そしたら、もうあなたのことはぐちゃぐちゃ言ってて、何言ってるか分かんないっていうふうに、まあ、福島さん切り返すと。そうすると、安倍はね、あなたのように単純な思考回路をしていないっていうふうに言うわけですよ。そしたら福島さんが、あなたこそ単純にもね、日本は武力行使できるというようなことを言ってたじゃないですか、あまりにも単純な発想だっていうふうに福島さん切り返す。まあ、そのぐらいでさ、でも終わっちゃうんですよね、質問の時間がね。すごいもったいないけど、でもすごくインパクトのある質問でした。それに比べてさ、自民党とかさ、民主党の親父なんてさ、もう総理おめでとうございます、この度はこれからも頑張ってくださいとかね、質問時間が長いもんだから余計なことぐちゃぐちゃ言うなよ、なんとなく男のつながりが見えてきて気持ち悪いななんてことを思ったりした今週でした。ババアが見るとこうなるニュースでした。
Pasas a mi lado con fría indiferencia, tus ojos ni siquiera detienes sobre mí, y sin embargo vives unida a mi existencia, y tuyas son las horas mejores que viví. Fui dueño de tu encanto, tus besos fueron míos, soñé y calmé mis penas junto a tu corazón. Tus manos en mis locos y ardientes desvaríos pasaron por mi frente como una bendición. Y yo he perdido por torpe inconstancia la dulce dicha que tú me trajiste, y no respiro ya más la fragancia de tus palabras, y estoy tan triste. Nada en el mundo mi duelo consuela, estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novela la última risa de mi juventud. Después te irás borrando, perdida en los reflejos confusos que el olvido pondrá a mi alrededor. Tu imagen se hará pálida, tu amor estará lejos, y yo erraré por todas las playas del dolor. Pero hoy de tu recuerdo con encendidos bríos ocupa enteramente mi pobre corazón. Murmuro amargamente, tus besos fueron míos, tus besos de consuelo, tus besos de pasión. Y yo he perdido por torpe encuentro
constancia la dulce dicha que tú me trajiste y no respiro ya más la fragancia de tus palabras y estoy tan triste. Nada en el mundo mi duelo consuela, estoy a solas con mi ingratitud. Se fue contigo de mi novela la última dicha de mi juventud.
ここで一通メールを紹介します。オレンジジュースさんからのメール。フェミは禁断の果実のようなものだと思います。アダムとイブが取って食べた実です。フェミを知ってから世の中を見る目が少し今までと変わりました。今まで普通だと思っていたことがふと引っかかり、例えば今食べたコアラのマーチの絵柄が体重計に乗って涙を浮かべているリボンのついた括弧、つまり女括弧閉じであるのを見て、これはと思ったり、それは少し面倒なことかもしれません。知らなければもっと楽に、もっと疑問少なく、もっと怒り少なく生きられるでしょう。でもその身は知恵の実とも呼ばれます。もしフェミが知恵なら私は知恵がついてよかったと思います。オレンジジュースさんからのメールでした。どうもありがとうございました。しかしフェミ知った方がよかったのか、フェミの世界なんかに出会わなければよかったのかっていうことは、まあよくね聞きますよね。私はですね生まれ持ってフェミですので、そういったことに関して悩んだことはございませんけれども、というかさ、でもなんかフェミに出会うっていうよりも、もともとそのおかしいなって思ったことがどんどん言葉になっていくっていうような過程だと思うんですよね。ただ私の場合もですね、フェミフェミフェミって言ってると、オレンジジュースさん書いてもらくださったように、なんかその怒りっていうのはやっぱりどういうふうに自分に対処するかってところにいつもぶつかるわけですよ。他人への怒りっていうのと、あとはその他人への怒りじゃないですか、他人とか社会に対しての怒りとか、そういったものとその運動っていうのが、まあ、結びついてる人もいるかもしれないし、あとはその怒りってことを共有できる友達ができてすごくそこで楽になったりするけれども、その怒りってことが薄れるっていうのはなかなかないんだよね。そのずっとずっとずっと何これおかしいなおかしいなと思ってきたこと、子供時代から思ってきたことで根本的なところで変わったことなんてないんじゃないかというふうにやっぱり思ってしまうのね。そう、なんかその女の人が地位が上がりましたよとかさ、こんなふうに活躍してる女性もいますよっていう話を聞き、一方で聞きながら、それでもなんだろうな、やっぱり介護とかでね、その女の人だけが苦労してる様子とか見たりとか、なんか女の人だけはこんな目に遭ってるみたいなこととかまだまだいっぱいあるじゃないですか。そうするとこれっていつまで続くんだろうっていうような気持ちになるよね。でこういうのはさ、ヨーロッパとかに行ったらナインのもんなんだっけ、日本にいるからこういうことになるんべかとかさ、やっぱ思うんだけども、そうでもないよねきっとね。そう、そういうことは男と女がやっぱりいるからおかしくなるのだべかとかさ、よくわかんなくなってくる。そう、こういう時にそのフェミっていう言葉で、フェミニズムっていうことだけで何をね、その解決していけるんだろう、議論する力っていうことを養えていけるのかもしれないけれども、その議論する力っていうのがその自分の中ではどういうふうに平和的にというかね、自分の心っていうのをどういうふうに落ち着かせるのかっていうとまた違うような話がしますよね。特にさ、フェミ系のメーリングリストとか入ってるとさ、結構みんな好戦的で怖いのよね。なんかね、なんかさ、人のちょっとしたちょっと言っちゃったみたいなところに対してさ、それはみたいなことでもうすっごい突っかかったりとか、あなたそれは認めないのかとかさ、この人はこういう考えだからちょっと間違ってるとか言って、その思想とかにブワッと入ってって、そのフェミ的なことのメーリングリスト、怖い怖い、何に入ってるかね、バレてしまうかもしれませんけれども、もうそういう喧嘩やめようよとかさ思っちゃう。私はやっぱそのフェミの戦うフェミとしてはね、ちょっと足りないのかしらなんて思うけれども、でもやっぱり自分の場所を変えていく、自分の少なくとも生き方変えていく、生き方というか生きる場所を気持ちよくしていくってことが、まあ、実践フェミなのかななんてことを私は思ったりします。しかしさ、私コアラのマーチどうなの、そんな女の子いたんだ、ちょっと食べられないね、もうね。そう、そういうところから確かにね、食べられないもの許せないものが増えていくってことで、だんだん生きる範囲が狭くなるのはフェミなんですよね。もうフェミフェ何言ってるか分かんなくて そう、私もラブピースクラブの世界でしか生きられなくなってきて、もう10年目ですからね。ということで、オレンジュースさんも、あの、生きにくい世界ですけれども、どうかこれからともよろしくお願いしますね。ということで、皆さんもメール、love@lifepeacecrab.com かメールを送るをクリックして、バラボシにメールをください。
一人エッチ。一人エッチ。
オナニーコラム、乳首夫人。昔、こんな写真を見た。巨大なチンコを持つ男。その男はなんと、自分のチンコを自分の口で加えていたのだ。いいな、私もやってみたいな。そして私は頑張った。しかし、どんなに巨大なクリトリスを持とうが、それは叶わぬ夢だった。ならば、おっぱいならできるかも。私は頑張った。そしてちっちゃい胸だったが、ついに乳首を舐めることができたのだ。その時の嬉しさと言ったら、その時の気持ちよさと言ったら、しかし、後になって考えてみると、なぜあんなに気持ちよかったのだろうと思う。乳首を舐めたこの感触が良かったのか、それとも自分に舐められたあの気持ちよさだったのか、それとも頑張って舌を伸ばした努力した達成感だったのか。乳首オナニーという新境地を私は開発したいと思い、日々首を曲げた。しかし、舐められて気持ちいいのか、舐めて気持ちいいのか、その謎は未だに解けない。乳首オナニー、あなたの乳首オナニーのこと、私にも聞かせてほしい。乳首の世界はまだまだ深いのだ。
オナニコラムはね、あの、乳首夫人でやってくださいというリクエストが来てやってみました。皆さんもよかったらオナニコラムへこんなのでやってくださいというのを、そろそろネタ切れたわけじゃないですよ。オナニコラムだけはね、どんどんどんどんできる気がする、私。しかし今日はなんか、あの、ちょっとスタッフの人からも今言われたんですけど、言葉が回ってないと。さっき、あの、メールでね、フェミとか言って、フェとミの間が空きすぎだと言われたんですけど、確かに、いや、言えなくなったわけじゃないんですよ。なんかフェミって息切れしちゃったんですよ。それが今の私のフェミの現実なのかもしれません。ということで、まあね、まあ、皆さんからのメールがなんかいっぱい最近いただいていて、どうもありがとうございます。ということで、来週は、あの、今まで読むんで来られなかったメールを集めて、まあ、あの、一気に皆さんからのメール特集をやってみたいななんてことを思ってます。そして再来週、ついに笹野みちるさんと藤本まみさんをお呼びしてます。皆さんからね、質問も、あの、いただいてありがとうございました。今日でも締め切っちゃうんですけども、あの、たくさん面白い質問いただいたので、藤本さんと笹野さんにどしどしやっていきたいと思います。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組は、ババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
する私の中の光目を凝らし諦めずいつか見合うほどに輝いてちゃんと一緒に仕事する褒められたいとかじゃない負けたくないとかじゃないただ一緒に何かがしたいずっと一緒に仕事したい一緒にやるからこそどんどん広がっていてみんなに分けられるようなこと一緒に仕事したい一緒に仕事したいそう一緒に仕事したいそのためなら一人にもなるそのために一人にも君に追いつきたい一緒に仕事したい一緒に仕事したい